とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは石部浩二の町屋はなぜ高台にですよね。
そうですね、石部浩二と言いますと、別名祇園の奥座敷とも呼ばれましてですね、その風情が良くていろんなお店があって観光客も人気のスポットなんですけれども、場所はですね、京都市東山区八坂神社の南門をですね、こう南に下がりますと、石部浩二への入り口があって、ちょうど高台寺の側からもね、行けるようなこう入り組んだ迷路みたいな路地があるんですけどね。
そうですね、一見ね袋小路に見えますが、ねねの道に通り抜けることができるということで、
だから知る人ぞ知る、よくドラマの撮影とかにも使われてますね、風情の大変あるところなんですけれども、この石塀工事の流し示す通り、石垣と石塀に囲まれてるんですね、この路地は、
はい、
で路地といいますと突き当たりなんですけれども、通り抜けるようになったり、いくつか出口があったり折れ曲がってたりということで、なかなか行ってみると楽しいスポットなんですよ ね、
狭い路地なんですけど、路面にはこう石畳が敷き詰められて、両側には、ね、町屋がずらっと並んで ね、 京都らしい風情を楽しむことができますよね。
で車は基本的に入ってこないですからね、そういった歩いて風情を楽しめる場所ということになってるんですけども、
ね、京都人の私たちが歩くだけでも、あそこ気分変わりますよね。
そうなんですよね。でこうタイトルがですね、なぜ高台にというタイトルなんですけれども、はい、石垣、石塀の上に町屋が建ってるわけですね、ここはね、で僕はね、京都で昔から見慣れた風景なんでね、あまり不思議に思わなかったんですけども、ちょっとこの石垣をね測る仕事がありましてね、測量する。で、その時にアメリカ人のアルバイト学生を一緒に連れて行ったわけなんですよ。そう。そしたら彼曰くですね、どうしてわざわざこんな高台に建ててるの、ここはっていう質問を僕に今してきたわけなんですね。
ああ、そっか。そう。確かに私まだ何気なくね、階段登って玄関入りますよね、ここって。
で当たり前みたいにこうね、上に立ってて何とも思わなかったんですけど、
まあそんなもんだと思ってましたよね。
初めて見るアメリカ人にとっては、いやこれ平たいところにちゃんと立てた方がいいんじゃんですかというそれもそやねということで、ちょっと僕調べてみました。
はい、
そしたらね、この石部浩二の歴史っていうのは意外に新しく、この現在のような形になったのはこう明治末期から大正時代にかけてのことなんですよね。でそれまではお寺の境内地やったわけなんですけれども、
遠徳院さんのお庭だったんですね、
お庭だったんですけど、それをですね、当時お茶の販売で財を成した上村さんっていう方がですね買い取られまして、まあ、今でいう賃貸用の分譲住宅、これをね建てたんですよ。
ほう、
まあ、建て売りみたいなもんですけど、建て売りにしては高級ですけれどもね、でその時に、この辺は昔、今は暗渠ってなってますけど、菊田川っていう川がですね東山からこう流れてまして、その菊田川は別名暴れ川ということで、よく氾濫してたらしいんですよね、でその氾濫した時に家が水に浸かるのがダメだから、わざわざこう石垣を積んで洪水の時でも大丈夫なようにしたのがこれ石部浩二の高台なんですって。
なるほど。
でそう言われるとですね、昔は今みたいに治水技術が発達してなかったですから、まあ、よく川が氾濫して家が水に浸かるということがあったんでしょう、
なんか雨季になると鉄砲水を周辺に見舞ってたっていう記事があるんですってね。
でこの辺りの地名も下河原町って言いますから、
その名残ということなんですね、
だからそういう下の河原でよく氾濫してたのかなというふうに見て取れるんですが、それが今ではですね、例えばこうプライバシーがあると、こう要素から覗かれにくいですね、家が高台にあると。
あ、ちょうどいいプライバシーを守るものになってるんですね、
そうですよね。で上から見ると道路が見下ろせますから、これ眺めがいいですよね、だから眺めがいいけれども向こうからは見に行くときはちょっとこうお忍び感があるとね、いうようなことで、まあ、最初は賃貸分譲住宅でしたけど、今はねいろんなお店が入ったり、例えば宿泊施設があったりということで、ね、
そうですね、お料理屋さんもそうですしね、
そうなんですね。この石垣よく見てみると、下半分は綺麗に積まれた、まあ、石塀なんですね。で、上半分は、 ランダムに積まれたこれ石塀なんです。
あ、本当ですね、
うん、だからねお城とかでしたら上から下まで同じように石が積まれてますけれども、この石塀工事は、まあ、下はいわば石垣のような石塀があって、うん、上はこう積み上げたようなね丸い石を積み上げて
た、ね、ちっちゃい石ですよね、
うん、あるんですね。でこの綺麗に積まれた石塀の方が、まあ、なんて高台になってその上に家が建ってるんですけどね、
はい、これ意味があるんですよねやっぱり、
うん、そうなんですよ。で、あのその二段構えでその二段とも大事なものとしてですね、あの重要伝統的建造物というのに保存、うん、指定されてるんですけれども、それぞれその意味があってということでされてるんですよね。
なんか今回調べましてね、私もこう道に敷き詰められた石畳の一部は、うん、廃止された京都市電の敷石を移設されてる。
よくご存知、
はい、調べました知らなかったですけれども、
ね、あの石畳もね確かにね大判でこう使い込まれて味があるんですね、はい、で昔僕たちちっちゃい頃市電走ってましたけど、そこに確かに石があってそれをこう敷設してね、あの使い回してということもされてるんですね。なんか
それも知恵ですしロマンがあります
ありますよね。僕はこの石塀工事で設計をさせていただくことが何件かありましてね、はい、あるんですけど、例えば有名なところで言いますと龍銀というですね、ミシュランガイドにもよく紹介されている旅のお宿であったりとか、
5つ星取られたところですよね、話題になりましたよね。
あと上倉っていう料亭ですよね、こちらもですね大変美味しい料亭をさせていただいたりということで、ね、石塀工事よく行ってるんですけれども、あとね変わったところではネネが使ったというですね、井戸がありまして、石塀工事の出口のところにね、はい、でそこ の, あのお宅を改装させていただいたりというような、
いろいろなさってたんですね。
別名菊水の井戸って言いまして、ちょっと菊の井さんっていう料亭が高台寺にあるでしょ。
はい、ありますね、ま
あ、あれの語源となったね、こう菊の花の泡のように花のようにこう泡がポコポコポコポコ湧いてる綺麗な井戸があるんです。うん、そういったことをねさせていただいたりなんかしてるんですけども、行ってみるとね大変楽しんで、案外京都の人ねこう行ったことない方も多いんですよ。実は
意外にここ行かないんですよね。
そうなんですよ、ね、だから八坂神社とか花見小路の南側とかそういうところはね皆さん行かれたことあると思うんですけれども、
でも近くにほら円徳院や高台寺、八坂の塔、霊山館のね八坂神社、安井コンピラ群など、もう本当名所がたくさんありますからね。
だからぜひね石塀工事頭に留めておいてもらって、最近はねスマホでググってもらったらピッと出てきますからね。
そうですね、うん、
それで訪ねていただけるとまた違った京都発見できるかなというふうに思いますよね。
はい、ぜひ行ってください。
はい、
さあ今週は石塀工事の町屋はなぜ高台に、ね、送っていただきました、はい、さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございま す,
います
ローバーさんはいろいろな仕事をされていますが、最近取り掛かっておられるお仕事は何ですかというふうにご質問いただいてます。 ありがとうございます。
ちょうど今ね石塀工事のお仕事をねいろいろしてるという話ありましたけれども、この石塀工事に関して言いますと、ちょっと今リフォームしてね旅の宿を整備しようかなというふうな仕事をね、
この中で、
うん、この中でしてるんですよ。で結構普通の家とかお店を旅館ホテルにするにはねハードル高いこともあるんですけれども、きっちりとリニューアル補強して手続きも進めてね、そういう宿をしてっていうのもあるんですけど、やっぱ京都で言いますと宿泊施設が多いですよね、今のお仕事的には、ね、
やっぱりそうでしょうね。
ホテルが足らない、観光客が多いというふうな話の中で、あちこちで宿泊施設されてますけれども、まあ、かなりできてますから、そろそろもう足りてきてるんじゃないかなというのは僕ちょっと実感してるところではあるんですけれども、
足りてきてますか。
その昔みたいに宿が取れないから大阪とか
滋賀県に取ったとかね、聞きましたよね。
いうこともなんとなく、これだけできてくればですね、まあ、1万4千室足らないと言われてますけれども、うん、だんだん足りてきてるんじゃないかなというふうには思いますよね。
本当は京都に泊まりたいけど取れないから京都を堪能できず大阪に行ったとかいう話も聞くと ね、
あります
ね、なんかちょっと残念な感じますもんね。
だからね、まあ、それは大きなもう300、400室のホテルからですね、もうそれこそ一棟貸しの一つの、あれまで合わせてということになりますけどね。あとはもうずっとコンスタントにあるのはやっぱりお住まいですね、マイホーム。
マイホーム、
うん、こういうね、話も多いですね。で、私たちがやるのは、そこに注文住宅といいますから、その人に合わせたオーダーメイドのね、お家を作り上げていって、それぞれお暮らしぶりとか、まあ、家族構成とかもね、違いますし、変わってきますし、そういったことで、こう、一つ一つ丁寧に作っていく住宅は多いんですけれども。
なんか、注文住宅って聞くと、一見、すごく高くつきそうって思う、ガチですが、
ね、
実はそうじゃないんですよね。
そうなんですよ。まあ、ハウスメーカーさんとかね、不動産屋さんとかいろいろと特徴ありますけれども、その 例えばコマーシャル代とか余計な費用をかけてないですか、モデルハウスとかね、うん、その分支払った分すべて住宅の方に投入されますので、そんな割高ではないというふうにお考えいただいた方がいいかもしれないですよね。
自分に合った家を作ってもらえるということですもんね。
毎年毎年家を建てる人はいないわけでね、大体の方は20年に1回とか、うん、30年に1回とか、もう人生においてはビッグイベントなわけなんですね、はい、ですのでからこそその買い替えが効かない分ですね、こだわりを持ってきっちりとこういい家をね、ぜひ暮らしをしていただきたいなというふうに思いますよね。あとはお店ですね、
はい、
例えば大垣書店さんとかね、そういうものを売るお店もそうですし、今お話しました上倉さんのような飲食店、こちらの方もですね、ご依頼はずっと多くて、この物販とか飲食っていうのは、家と違って同じオーナーさんが何回もいろんなとこされるケースもあるんでね、例えば今回は上業にしたけども来年中業でする予定やとかいうような形で、
2店舗目みたいな感じ、
そうなんですね。だからそういったリピーターのお客様とかご紹介のお客様も多いですね。
同じところで作る方がこう関連性があっていいですよね。
そうなんですよ、でやっぱりこうね、その店長さんとかオーナーさんの好みとかも分かりますので、大変やりやすいということにはなりますよね。そういう意味ではね、私たち建築事務所オールラウンドにいろんなことをやってますしね、最近インターネットからのご依頼もね増えてきましたんで、
ぜひまずはね、ご相談からですよね。
そうですね、見ていただいてというふうには思いますね。先日もね、このラジオのファンの方が事務所に来ていただきましてね、
わあ、ありがとうございます。
そう、これから土地を探して買うんです、3年後に建てようと思ってるんですっていう方がいらっしゃいまして、大変嬉しかったですね。
嬉しいですね。
ですのでね、ぜひそういうねリスナーの方からもね、気軽にご連絡いただければですね、私たちスタッフも含めましてきっちりとしたねいい家を建てようかなと思いますので、はい、お声掛けいただければというふうに思いますよね。
ぜひお待ちしています、
はい、
さあこの番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、例えばブログとか過去の施工事例とか、
そうですね、野村さん、はい、たくさん美しい写真も載せてられて、
ね、載せてますんでね、僕カメラもね結構写真たくさん撮って載せてますので、
また撮り方がお上手なんですよ、
読んでいただくだけでいろんなことが分かってくると思いますのでね、
はい、はい、そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ということで、ね、ぜひお電話お待ちしております。京都スペースファンテ、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内は私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。